こんにちは、本屋プラグ島田です。先週末ですね、久しぶりにダイハードを見たんですよ。そしたらこれがね、めちゃくちゃ面白くて、まあね、ダイハードを見て面白かったって、何を今更そんな話をっていう感じではあるんですけれど、まあね、ダイハードは面白いに決まってるんですよ。で、90年代は特にね、テレビの洋画劇場とかで、本当に繰り返し放映されていたので、ご覧になられた方も多いと思います。で、まあ、ひょっとしたらね、ダイハードの1なのか、2なのかね、ごっちゃになっている人もいるかもしれませんが、テロリストに占拠されたビルで、ドンパチをやるのが1で、で、空港が舞台になっているのが2ですね。飛行機の、エンジンっていうんかな、回ってる羽のところに敵が突っ込んで、で、バラバラになるのが2ですね。まあ、最近なんかそういう、ね、ゴア描写も地上波では見なくなって久しいですが、で、まあ、ひょっとしたらその1、2とかの問題じゃなくて、プレデターとか、イレイザーとか、デモリッションマンとか、シュワちゃんとか、スタローンが、まあ、バチバチやってた頃の、まあ、90年代のテレビの定番だったとは思うんですけど、そういった銃、爆発、マッチョ、みたいなね、アクション映画、まあ、とにかく銃を撃って爆発する系の映画の、ね、どれがどれかわからなく、ね、なってる方もいらっしゃるかとはね、思いながらね。まあ、でもそういう人にもね、ぜひね、今一度この、ダイハード、見直してほしいと思います。まあ、見直してほしいと思いますって、あんまり偉そうなことをね、言えた立場じゃないというか、自分もね、本当にね、忘れてて、で、ほんとにかなり久しぶりにね、見直したんですけどもね、いや、でもこれがめちゃくちゃ面白くて、その、面白いというか、ものすごくよくできてるんですよね、映画として。で、その、よくできてるのが、まずとにかく脚本で、何重にも貼られた伏線の貼り方と、その回収の仕方が、とにかくうまいんです。本当に何気ない会話が、後から物語の重要なキーになっていたりね、するのが、まあ、これが本当に見事で、ネタバレになるかもしれないんですけど、まあ、ダイハードで今更ネタバレもね、何もないとは思うんですが、まあ、一応ね、まあ、ぼかして言うと、ラスト、最後の最後の展開が、序盤のあんなに何気なかった会話が、ここで生きてくるんですかっていうのはね、忘れてたこともあって、そういった展開になるということを、これは久しぶりに見て、マジでうなりましたね。それにね、演出もすごく良くて、本当に無駄な説明がないんですよ。ちょうど今月やったかな、新書で、映画を早送りで見る人たち、ファスト映画、ネタバレ、コンテンツ消費の現在形っていうね、新書がありまして、まあ映画をね、早送りで見ようが、まあゆっくりコマ送りで見ようが、まあ好きにしたらいいじゃないかっていう話ではあるんですけれども、まあその中で、まあ映画を、特にネットフリックスっていうのは1.5 倍速とかね、できてしまうんで、そうしてとりあえず物語の筋だけを知りたいっていう人が、まあ早送りで見ると。で、しかもその最近の映画っていうのがそもそもその映画の中での登場人物の感情であるとか、置かれている状況とかっていうのを全部口で、セリフで説明してしまうっていう指摘がされているんです。なので、早送りで見ても、例えば海外の映画だったら、まあ字幕が出るんで、その字幕のセリフさえ追いかけていれば、物語が理解できるような作りになっていると。まあ、ただ、その本来の映画っていうのは、あえて、ね、口で説明しなくとも、画面を見ていたらわかる。何気ない小物使いであったりだとか、まあ、例えば人物の表情であったりだとか、まあ、もしくは例えばそのシーンの中で、無言で見つめ合う二人がね、いるとして、そしたらその無言の間の表情であるとか、またその間、 時間が重要になってきたりね、するわけなんですけど、ただ最近の映画っていうのは、一概に全部とは言えないんですけれど、そうした間とか時間とか、ちょっとした小物使いで、暗に観客にその状況とか感情を させるみたいな、そういったものがちょっと希薄になってきてるんじゃないかなっていう、その本当に全部説明しちゃうっていう。なので、そうしたことによって、で、早送りで見る人にも分かりやすい仕様になっていて、早送りで見る人が増えてきてるんじゃないかという、まあね、これはでも卵が先か鶏が先かみたいな話でね、どっちがどっちの要因になっているかっていうのはね、ちょっと難しいところではあるんですけれど、まあただこの新春に関して言えば、その全て口で説明する作品の例として出されているのが鬼滅の刃のアニメ版なんですけれども、まあでもね、鬼滅の刃のアニメに関しては、あれは最近の映画の潮流っていうより、まあ、そういうのも確かにあるとは思うんですけど、ただでもね、あれはむしろ、講談、落語とか浪曲とか、そういった和芸の一つとしての講談であるとか、それこそ大正時代に書かれた講談の、セリフ、筋書き、を本にした立川文庫っていうシリーズがあるんですけれども、そうしたものをね、物語の性質上、物語がすごい講談っぽいっていうところもあると思うんで、そうしたものを参考にしている気がしなくもないので、ここに関しては何とも言えないところはあります。立川文庫とか講談とかって、和芸で絵がないっていう前提ではあるんですけれども、結構そのね、登場人物の一挙手一投足であるとか、この時こう思ったっていうのをね、全部口で説明するっていうのが、前提になっていますね。ただでもね、その最近の映画が、本当に何でも口で説明しちゃうっていう指摘は、確かにね、あるとは思っていて、で、これも人によって、見方によるとは思うんですけれども、やっぱりちょっとね、実際にあんまりそれは映画としてスマートじゃないというか、映画的ではないよな、というようなことを思ってしまっているわけなんですよ。で、それでこのまだダイハードに話は戻るんですけども、このダイハードがね、本当に無駄なね、説明がね、なされていないんですよ。これはもう脚本と演出の勝利だと思うんですけれども、例えば物語が始まる冒頭のシーン一つとっても、飛行機からね、ジョン・マクレーン刑事、ブルース・ウィルスですね、が降りてくるんですけれど、その時ね、このジョン・マクレーン、ブルース・ウィルスは、腕にね、大きな大きな熊のぬいぐるみを抱えているんですね。でも、この熊のぬいぐるみを抱えているっていうだけで、おそらく彼には、子供がいて、で、これからその子供に会いに行くんだろうなっていうことが、容易に想像がつく。で、ちょうど物語がクリスマスの時期っていうこともあって、これはクリスマスプレゼントなんだろうなということがわかります。で、一方で、今度は高層ビルのオフィスで働く女性が出てくるんですね。で、この彼女のそのオフィスの中の部屋をね、カメラがゆっくりと映していくんですけれども、そしたら壁際、かな机かなに、まず彼女と子供たちが写ってる写真が出てくるんですね。で、さらにまたもうちょっと横の方にカメラが移動していくと、今度はその女性とブルース・ウィルスと子供たちが写ってる写真が出てきて、それでね、この人はブルース・ウィルスの奥さんなんだということがわかるんですけど、その後彼女はその机の上に立ててあった写真を見えないようにパタンと倒しちゃうんですね。で、その行為一つで、この二人は夫婦なんだけれども、おそらくこの二人の夫婦関係っていうのはうまくいっていないんだなっていうことが、見てる方も当然感づくわけですよ。で、それでもうこの二人の関係性っていうのは、いちいち口で説明しなくても、この描写で映画としては十分なんですよね。すごく映画的に絵でさりげなく見せる。こういうところがうまいなと思って、これはただのアクション映画じゃないぞっていうのをね、この時点で 気づくわけですよ。気づくというか、まあ、期待してしまうわけなんですよね。これは面白いことになりそうだと、映画として。で、その期待が、もちろん2時間12分だったと思うんですけれども、最後まで裏切られることはないんですね。はい。で、このダイハード、制作は1988年で、日本公開は、1989年なんですけれども、翌年の、その年の、まあ、日本で一番権威のある映画賞というか映画ランキングと言っていいのではないかと思うんですが、キネマ旬報ベスト10の、なんと第1位に選ばれてるんですよね。まあ、日本で一番権威のある賞とかそういうのは、まあ、最近どうなんだろうなっていう気がしなくもないんですけれども、とにかくこの2位はパペットの晩餐会という、まあ、なんていうかな、いわゆるその娯楽映画じゃない、どちらかというと芸術的な映画が、選ばれる傾向にある、このキネマ旬報ベスト10なんですけれども、でもね、そうした日本の、まあ、どちらかというと、うるさ型の映画好きの中でも、このパペットの晩餐会とか、いろんな名作、この時なんか、レイマンとかも選ばれてたんかな、89年。そう、まあ、そういった様々な名作を上回る評価を得ているのが、このダイハードで、アクション映画でありながら、その脚本演出というのは、映画という芸術面においても、すごく素晴らしいというね、評価がなされている作品です。で、このダイハードという映画、原作を書いているのは、ロデリック・ソープさんっていうね、この人は元警察官なんですね。このロデリック・ソープさんの小説、Nothing Lasts Forever。まあ、日本語にすると永遠に続くものはないみたいな意味ですかね。で、まあ、っていうのが、原作の小説になっているんですけれども、実はこのロデリック・ソープさん、1969年の映画で、フランク・シナトラが主演した、刑事と書いて、デカっていう、ね、邦題の作品がありまして、この原作も、このロデリック・ソープさんが書かれているんですね。で、この、ダイハードの原作になった、Nothing Lasts Forever。これ日本でも翻訳されていて、もう日本の翻訳は、ダイハード公開後なので、ダイハードにね、それこそなっているんですけれど、まあ、このダイハード、Nothing Lasts Forever っていうのは、その、デカっていう映画とか、まあ、映画の原作になった小説の続編として書かれたもので、なので映画も当初は、デカの続編として企画されていたらしいんですね。そこで、こう一応、まあね、デカの主役を、演じたフランク・シナトラにね、声をまずかけたらしいんですけれど、ただもうこれダイハードを見た方は、お分かりになる通り、結構ハードなアクションもので、まあ、ちょっと原作と映画の違いで言うと、映画は1988年っていう時代を反映して、日本がね、当時バブルでイケイケの時代なので、ね、世界的にも、強くて、ジャパンマネーがね、すごくて、なので日系企業が、運営するとか、日系企業の、高層ビルが舞台なんですけれど、原作はね、これが確か石油会社だったかな。だからまあまあそういう、まあ、違いはあるんですけれども、基本的には、テロリストに占拠された建物に、主人公の刑事が一人で戦いを挑むという話なんで、この時、1988年ですね、ダイハードが制作された、フランク・シナトラがもうね、70歳になっていて、まあさすがにこんなハードな映画を主役ね、貼るのは無理があるなということでね、当然オファーを断ったらしいです。で、まあまあ当然ですよね、それは。ただ、それでじゃあ次は誰にするってなった時に、それこそ、クリント・イーストウッドとか、ハリソン・フォードとか、バート・レイノルズ、メル・ギブソンに、あとまあ、ポール・ニューマンから、アル・パチーノまで、本当にまあ、アクション俳優としてのキャリアがある人を中心に、オファーがなされたらしいんですけれども、みんな断っちゃうんですよね。それこそスタローンも、断っちゃっていて。で、最終的にはシュワちゃんで行こうよみたいな話になったらしいんですけれど、その時シュワちゃんは、ツインズに出るからって言って、シュワちゃんも断っちゃったんですよ。 まあ、ツインズ、これもね、90年代に繰り返し繰り返しテレビの、洋画劇場等々で、放映されたのでご覧になられた方もいると思うんですけど、あれですよね、コメディですよね。で、シュワちゃんがちょうどね、アクション俳優からもっと幅を広げたいということで、コメディの方に乗り出した頃なんで、まあ、ひょっとしてもうちょっと時期が早かったらね、この、ダイハード、シュワちゃん、筋肉隆々のシュワちゃんが、もうテロリストをバッタバッタと投げ倒していくというアクション映画になっていたかもしれないんですけど、ただまあシュワちゃんが断っちゃったということで、それでお味が回ってきたのが、それまでその映画としてのキャリアがほとんどなく、テレビで活躍していた、しかもちょっとコメディ路線の番組で、ドラマで活躍していたブルース・ウィルスだったんですね。まあただね、このブルース・ウィルスっていうのが、だからこそその映画ファンにとってはその先入観がなかったので、このブルース・ウィルスがこのジョン・マクレーン刑事というね、新しいキャラクターを演じるということが、また観客にとってはすごくフレッシュに感じられたっていうところがあるんじゃないかなと思うんです。で、まあ、ただすごい有名なスターじゃないブルース・ウィルス主演ということで、当初は制作側も映画会社もあんまり期待してなかったらしいんですよ。それこそクリント・イーストウッドの、ダーティ・ハリー5とかの方が当たるんじゃないかとか言われてたらしいんですけれども、これはもうね、もちろん皆さんご存知の通り、事前の予想を裏切って、大ヒットします。で、劇場で大ヒットしただけじゃなくて、ちょうどこの頃からレンタルビデオっていうものがすごい人気になって、来る時代でもあって、で、このレンタルビデオの売り上げもすごく良くて、で、まあ、さらにはその批評家からの評価というのも、まあ、ウィキペディアを見たらね、賛否両論あったとは書かれているんですけれども、ただその賛否両論っていうのも0、100じゃなくて、おそらく100から70とか、まあ、低くても60ぐらいの間で推移しているような賛否両論で、基本的には歓迎、されたという、はい、このダイハードです。ね、ブルース・ウィルスは、まあ、残念ながらね、失語症になってしまって、ちょっと演技するのが難しいということで、俳優のキャリアを引退するということがね、少し前に、ニュースでも報道されて、日本でも、その話が伝わってきましたけれど、まあ、でもこのブルース・ウィルスの代表作といえばね、やはりこのダイ・ハードで、ジョン・マクレーン刑事で、ジョン・マクレーン刑事といえば、やはりもうブルース・ウィルスっていう、まあ、映画史に残る、当たり役であり、ハマり役であったんじゃないかなと思います。では、このなんでこのダイハード久しぶりに見たかっていうと、このブルース・ウィルスが引退というのに際して、あれ、2週間ぐらい前だったかな、TBS ラジオでライムスターの歌丸さんがやられている、アフターシックスジャンクションっていうラジオ番組があって、そこでリスナーが選ぶブルース・ウィルスの好きな映画ベスト10を決めるブルース・ウィルス総選挙っていうのをやってて、まで、その1位が、まあ、大方の予想通りこのダイハードで、まあ、それでね、ちょっと久しぶりにね、見直してみたいなと思ってね、今、ディズニープラスでね、配信されているので、それで見直したら、めちゃくちゃ、面白かったという、お話です。そしてお気づきかと思いますが、この本屋プラグラジオ、改めまして本屋プラグラジオというポッドキャスト番組です。そして、私、本屋プラグ島田と、普段はね、もう一人、和歌山のシンガーソングライター、悲しみかもめと、二人でね、本に関する話題や、本を切り口にね、様々なカルチャーを、紹介するというポッドキャスト番組なんですが、悲しみかもめがシンガーソングライターで、しばらくちょっとね、4月の後半から、5月の中旬ぐらいまでね、ライブの方が立て込んでしまって、しばらくちょっとラジオはお休みということで、まあ、ダイハードでね、ビルに乗り込んでいくブルース・ウィルスじゃないんですけれども、しばらくは、一人で放送しなくちゃいけないということで、まあ、運が良ければね、ゲストの方にタイミングが合えば来ていただけることもあるかと思うんですけれども、ちょっとま、今日は一人で頑張ってみようかなと思っております。本屋プラグラジオです。それでは、本屋プラグラジオ、本日は4月の24日、日曜日、始まります。
改めまして、4月23日日曜日、本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本屋プラグラジオです。パーソナリティは私、和歌山県和歌山市の本屋プラグ島田です。あのね、あのパーソナリティなんていうのをね、初めて言ってみましたけれども、まあちょっとした憧れですよね、あのパーソナリティ。良い響きだと思いますので、まあ、あの折を見て使っていきたいなという感じなんですけれども、本日はね、普段のパートナーのシンガーソングライター悲しみかもめがお休みということで、私島田一人でお届けする本屋プラグラジオです。オープニング楽曲はクリフォード・ブラウンとマックス・ローチの黄金コンビによるダ・フード。普段はね、週に1回週末に配信することが多いんですけれど、今週も金曜日に韓国文学研究者で翻訳家のティラ・カナエさんをゲストに、イカゲームにまで連綿と続く韓国労働文学の系譜として、ティラさん翻訳、チャン・ガンミョンさんの鳥は飛ぶのが楽しいかという、ね、これもあの素晴らしい短編小説集なんですけれども、まあ、あのその話を伺ったばかりなんですけれどね、あのちょっとね、あの本当にいろんな本というかカルチャーのね、話したいし話さなければいけないコンテンツが非常に渋滞しておりまして、その中でももう2週間前になっちゃうんですけど、ジャンププラスで配信された藤本たつきさんの新作の中編漫画さよならエリ、これの話をしてほしいというリクエストをいただいておりまして、これがちょっとね、あの先延ばしになってしまっているうちに、どんどんとまだね、新しい本やら映画やら、まあ、とにかくあの面白そうな新作が出てきてしまったり、それこそダイハードとかね、あのもう30年前の作品なんですけれども、そうしたものを見直すとまた新しい発見が出てきて語りたくなってしまったりと、まあ、あのもう大変なわけですよ一人で。そこでね、まあ、ちょっと今日もね時間があったので、あのこうした時に、どんどんと語りたいものは語っていかないと、まあ、あの間に合わないというか、まあ、いろんなものに埋没していってしまいそうな危惧を感じまして、なので変則的ではありますが今週2回目の配信です。そして今回のテーマとしましては、さよならエリから考える映画の中の虚構と現実の揺らぎ、と題しまして、このさよならエリという漫画の解説というよりは、この作品を通じて見えてくる映画というものの本質的な魅力について話をしていきたいと思います。最後までお聞きいただければ幸いです。4月23日日曜日と言ってしまったんですけれども、正しくは4月24日日曜日ですね。あ、ちょっとテンパってますね。やっぱりね、普段目の前で聞いて、あの、相槌やフォローを入れてくれるフロントリスナーにして、あの、このフロントリスナーっていうのは、あの、本屋プラグラジオの造語なんですけれども、ね、あの、フロントリスナー兼パートナーの悲しみかもめがいてくれるありがたさを、いざ一人で話してみると、あの、改めて実感しますね。はい、頑張ります。ただね、あの、この今日の話題、あの、藤本たつきさん、あの、チェーンソーマンという作品でもね、あの、有名な漫画家さんであられるわけなんですけれども、この藤本さんの作品というのが、特に前作のルックバックもそうなんですけれども、あの今回のさよならエリも、とにかく語らざるを得ないというか、あの思わず語りたくなってしまうような、
作中の含みというかもうね、罠って言ってしまってもいいと思うんですけれども、トラップですね、罠。まあもうね、さあ考察してくれと言わんばかりにね、そこかしこに分かりやすいところ、分かりにくいところの両方でね、そうしたもう考察してくれって、もう言わんばかりの罠が作中に散りばめられているんですよ。タイトルからして、前作のルックバックだったら、これはイギリスのオアシスっていうバンドの楽曲で、Don't Look Back in Anger というのがあるんですけれども、もうこれはもうこのルックバックというタイトルは、Don't Look Back in Anger からね、取られてるんじゃないかと。で、この Don't Look Back in Anger という曲は、2017年にイギリスのマンチェスターで、ライブ会場を標的にした悲惨なテロ事件が起きるんですけれども、現実の中でね、現実の中というかその漫画と関係なく現実で、そのテロ事件が起こった時に、そのテロの犠牲者を追悼する集会で、自然発生的に一人が歌い始めて、それが大合唱になったということでね、まあそんなエピソードもある曲なんです。なので、そのエピソードと、この漫画、ルックバックの中で描かれているメッセージ性のつながりというか、まあそうした考察がね、もうタイトルからしてできてしまったりであるとか、それこそ今回のさよならエリ。これは映画ファンならもうすぐにピンとくると思うんです、思いますし、実際に物語とのつながりもあるんですけれど、これは2008年のスウェーデン映画、僕のエリ、200歳の少女から撮られていますね。なのでもうタイトルからしても、ほら、語ってごらんっていうね、もうこれはもう完全に藤本たつきさん作者の罠なんですよね、これは。まあ、ただどれだけこうしたことを語ろうとも、考察のようなことをしようとも、まあ、それが特に表面上のものである限りは、それは藤本たつきさんの想定内ということで、すごく手の上で踊らされている感じがするんですね。世界の果てまで行ったと思っても実はお釈迦様の手の中だったというね、西遊記の悟空のような気持ちになってしまったりも、するので、むしろ語ったら負けなんじゃないかっていう気さえしてくるところですが、せっかくねリクエストをいただいておりますし、正直やっぱりね語りたい気持ちもあるんですよ。たとえそれが罠だとしても、まあ、ただ今回はその罠を作中で発見していって、あえてハマってみる、物語の中でメタ的なものも含めて、このさよならエリで何が語られているのかということを考えるよりも、ね、ちょっと視点を変えて、このさよならエリで何が語られていないのか、何を語ることができなかったのかという、ちょっと逆説的な方法ここからこの物語を見てみたいというか、まあさよならエリというのがね、映画をテーマにした作品ではありますので、なのでこのさよならエリを通じて、まあさよならエリ漫画なので、この漫画さよならエリを通じて実際その映画というものは何なのかというところまで、語れるか語れないかわからないですけれども、語ってみたいと思います。で、このさよならエリなんですけれど、初めに言っておきますが、ネタバレします。今からネタバレをします。のでね、このさよならエリ読まれていない方はね、ぜひ、読んでからお聞きいただければありがたいですし、ジャンププラスのホームページから今でもね、無料で公開されています。200ページぐらいの中編なんで、しかも200ページと言っても、結構絶妙な間の使い方をしているというか、結構贅沢にね、一コマ一コマを使っているところがあって、なので結構ね、読む時間で言うと30分もあれば読めるかなと思いますのでね、読んでいただきたい、ですし、まあ、それこそ別にネタバレを気にしないよっていう人はね、聞いてから読んでいただいても、それはそれで良いのかなと思います。 まあ、ね、あれですね、あのオープニングトークで紹介した稲田豊さんの新書、映画を早送りで見る人たち、ファスト映画、ネタバレ、コンテンツの消費の現在形の中ではね、最近の若い人たちが映画を見る前にネタバレ考察サイトを見てけしからんみたいなね、テンションの話も出てくるんですけど、まあまあそれはそれでいいですよね。あの、自分もね、あんまりネタバレというのは気にしない方なので、あ、で、この映画を早送りで見る人たちは、あの、それはでも本当にね、あの、現在どういった形で映画が見られているのかというのを考察した新書として、すごいあの、面白い本ですので、ぜひあの、気になる方は手に取っていただければと思います。はい。で、このさよならエリですけど、あの、大丈夫でしょうか？今からネタバレしますよ。ネタバレしますね。はい。で、言ってしまえば、これあの、物語の形としては、一種のね、夢落ちなんですよね。現実だと思っていたものが、その物語の中でね、物語の中の現実だと思っていたものが、あれ？これちょっとおかしいなっていうような方向に進んでいて、あの、説明がつかない、理屈に合わないことが起こったり、それこそあの、主人公がね、危機一髪的な状況でもどう考えても助からない、もうダメ、死んじゃうってなった時に、突然パッと目が覚めて、あ、これは夢だったのかと。ね、そうした物語、特に映画であるとかドラマであるとかでね、ご覧になられた方、多いと思います。まあでもこれは決してその新しいものじゃなくて、例えば落語でもあの天狗さばきとかがね、まさに夢落ちの話で、あの本当に古くからある物語の形というか、まあ終わらせ方、閉じ方ですよね。までね、この夢落ちというのはね、常に賛否両論を、引き起こすものなんですけれども、で、このさよならエリっていうのは、その夢落ちを、いわばね、あの、映画オチとして使ってるんですよね。あの夢というのが、あの実は夢でしたっていうのが、実は映画でしたという形でね。で、大きく分けると、このさよならエリという物語は3つのパートからできています。あの、すごくすごくざっくりと言いますね。すごくざっくりですけれども、1つ目のパートは、主人公の少年がスマホのカメラで、家族の日常を撮影しているドキュメント映像に見せかけたフィクションが混じった映画。そして二つ目のパートが、そのドキュメント映像に見せかけたフィクションの映画を撮った少年のその後のドキュメント映像に見せかけたフィクションの映画で、さらに三つ目のパートが、そのドキュメント映像に見せかけたフィクションの映画を撮った少年のその後のドキュメント映像に見せかけたフィクションの映画を撮った少年が大人になった後の物語に見せかけたフィクションの映画というね、大丈夫ですかね？ついてきていただけていますでしょうか？でもなんかもはやこの語り自体がね、落語みたいになってきていますけれど、あの、ま、あの、ものすごくざっくりですよ。すごくざっくりといえば、あの、読者が現実だと思って読んでいたものが、実は虚構でした。映画でしたっていうのを、あの、延々と繰り返すわけです。この辺のね、詳しい解説というか考察は、あの、もうあえてしませんが、まあ、あのね、それは罠なんで。ただ、言いたいことはね、いろいろとあるんですよ。あの、まあ、でもとにかく、そんな話なんですよ。わかるかな？まあ、わかるわけないかな？今の話で。まあ、でもあの、これはね、あの、ぜひ、もう一度ね、あの、読んでください。お願いします。まあ、ただ、例えるならね、本当にあの、マトリョーシカのような、逆の入れ子構造みたいな形で、あの、話が続いていくわけです。書評家の木村優子さんがね、あの、僕があの、ツイッターに、このさよならエリーが、まあ、そうした逆入れ子構造みたいな形で、まあ、トリョーシカのようなものですよね、みたいなことを書いたら、まあ、あの、返信でね、あの、超絶技巧系の工芸品を眺めている気分にさせられるっていうような、リプをいただいたんですけれども、あの、それもね、すごくわかります。で、今回ね、ただ話がしたいのは、その、オープニングの楽曲の中でも言いましたが、この、さよならエリから見る、虚構と現実についてですね。 まあ、最初にこの作品、さよならエリというのは夢落ちで、まあ、夢っていうのはすごくわかりやすい虚構ですよね。現実ではない虚構。その虚構、夢から覚めたら現実がやってきて、でもその現実がまた夢だったっていうのをひたすら繰り返すんですね、このさよならエリっていうのは。で、その、虚構、夢というのが映画であって、まあ、現実だと思っていたのが実は映画でした。で、それが、実は映画で、で、その映画が終わって現実に戻るんですけど、その現実もまた映画でしたみたいな。ただ、この、まあ、その映画をテーマに書かれている漫画として、ただ、そう、映画をテーマにしてるんですけれども、このさよならエリというのが、そうした虚構と現実を行ったり来たりすることで、映画そのものに迫っているかと言われると、必ずしも、そうではないような気がね、ちょっとしてしまっていて。っていうのも、この、本来の映画における虚構と現実の関係っていうのは、このなんていうかね、この虚構と現実が対立構造にあって、それが逆転するカタルシスみたいなものではないと思うんですよ。また、その、映画を見に行って、夢の世界に浸って、で、夢が終わって、映画館の外、現実に帰るみたいなのは映画ではあると思うんですけれど、まあ、それはあくまで体験としての、すごいざっくりとした映画体験であって、でも、本来その映画の作品そのものっていうのは、実は現実、実は虚構みたいな、そういったものじゃなくて、こう作品の中でそもそも現実と虚構が揺らぎながら一つのシーンに同居しているっていうのか、映画の本質的な魅力じゃないかなと、思うわけです。ごめんなさい。マジで何言ってるのかわからない感じになっているかと思うんですけれども、ちょっと具体例を出してみますね。なのでもうしばらくだけ、この再生を止めないで我慢して聞いていただきたいんですけれども、ちょっとね、自分でもちょっと混乱してくるところはあるんですが、もうしばらくお付き合いください。ミツバチのささやきという、これは1973年に撮られたビクトル・エリセ監督の素晴らしい映画があります。見られた方いらっしゃいますかね？ミツバチのささやき。これはスペインの映画で、1940年代のスペインで、ちょっと内戦が終わった時期、ただまだ内戦の傷跡が生々しい時期の、田舎の村に暮らすある家族の物語なんですね。で、その家族には幼い二人の姉妹がいて、その妹の方がこのミツバチのささやきの主人公なんですけれど、村に巡回映画がやってくるんです。小さい村なので、村の公民館みたいなところに映画がやってくるんですね。で、そこで村中の人たちが集まって映画を見るんですけれど、そこでかかるのがフランケンシュタインっていう映画。これは1931年に制作された実際にある作品ですね。で、その妹、アナという名前なんですけれども、アナもその村の巡回映画にやってきたフランケンシュタインを、多くの村人たちと一緒に見るんです。ただね、このアナは、まだその幼いがために、今目の前のスクリーンに上映されている映画が、虚構、作り物だということがね、わからないんですよ。なので、本当にフランケンシュタインがいるんじゃないかなって思っちゃうわけです。まあ、こうしたことって特に小さい頃ってね、皆さん経験あると思うんですよ。テレビで見たもの、まあ、ドラマであるとか、まあ、映画であるとか、そうしたものが実際にあるんじゃないかなって思って、特にホラーだったらね、怖くなっちゃったりするみたいなね。で、このアナも、次第にその映画の中で見たフランケンシュタインという怪物が実際この現実の世界にもいると思ってしまって、で、次第にこのアナの中でアナの見える世界が、現実とその映画の虚構の境というものが曖昧になってきてっていうのをこう幻想的に、描いている作品で、 まあね、本当にあの、まさに映画の虚構と現実の揺らぎ、それ自体をテーマにした作品でもあるんですけれど、ここで注目したいのは、そうしたあの、物語の表面上のものではなくて、実はこのもっと深いところでこの映画は、現実と虚構が揺らぐんですね。で、表面上っていうのはその物語の中で、アナが、キャラクターのアナが虚構と現実の中で、なんていうかな、まあ、その虚構と現実が揺らいで、どっちかどっちかわからなくなっていくっていうのじゃなくて、こう、スクリーンを見ている観客の心の中でも虚構と現実が揺らぐという、ことがありまして、大丈夫ですかね？ごめんなさいね。本当にすごくね、わかりづらい話で申し訳ないんですけれど、ただすごくそれの象徴的なシーンが、アナにはね、お姉さん、イサベルというお姉さんがいるんですけれど、ある日のこと、このイザベルが、ベッドの上で、死んだふりをして、アナを驚かせようとするんですね。で、ベッドで死んだふりをしているんですけれど、アナはね、本当にお姉ちゃん、イザベルが死んだものと思ってびっくりするという、くだりがあります。で、このシーンがすごいのが、本当に見てる観客も、そのスクリーンですよね。スクリーンを見ている観客も、スクリーンに映っているイザベルが、一瞬ね、本当に死んでるように見えるんですよ。でもこれは本当にビクトル・エリセ監督のマジックだと思うんですけれども、すごく幻想的で美しいシーンなんですけれどもね、でも本当にその観客はスクリーンに死んだイザベルを見ているような気分になってしまうんですね。でも冷静に考えると、このイザベルは当然役者の子役の方が演じられているので、実際に死んでいるわけがないんですよ。もう役者なんで、そんなハードな、ね、死体を映すみたいな映画ではないので、でもそれでもスクリーンに映るイザベルは美しくも本当に死んでるように見えてしまう。これこそがね、虚構と現実の揺らぎだと思うんです。つまりその映画というものは基本的にはフィクションであって虚構なんですよ。それはドキュメント映画も同じで、ドキュメント映画ってもうそのまま現実を映しているように思われるかもしれないんですけれども、決してそんなことはなくて、例えば誰かの日常を追いかけているようなドキュメント映画であっても、やっぱりそこにカメラがあったら映されている方はそのカメラを意識して、演技を無意識にしてしまうこともあるでしょうし、それこそ監督がね、実は意図的にドキュメント映画と歌いながら、映っている人に演技をさせたりとか、セリフを言わしたりっていうのはね、昨今のオリンピックのドキュメント映像をめぐる一連の騒動の中でも、記憶に新しいかと思うんですけれども、そうなんですよ。あらゆるドキュメント映画っていうのも、究極的にはフィクションであって、つまりその映画っていうのはもう、絶対的に虚構ではあるんですよ。これはさよならエリの作中でもね、一つ目のパートというのが少年が家族のドキュメント、映画を撮っているというパートですけれども、そこではすごくいい人のように美しく撮られているお母さんが、二つ目のパート、実はそれが映画でしたって分かった後の、一つ目のパートのドキュメント映画を撮っている舞台裏とも言える二つ目のパートで、実はそんなに人じゃなかったと。それは演技していたんだっていうことが明かされるくだりで、その、ドキュメント映画っていうのも実は現実じゃなくて虚構なんですよっていうことがね、語られているんですが、ただ、どうしても虚構に映画はなってしまうんですね。虚構であるはずの映画なんですけれども、ただ、時に観客はその虚構であるはずの映画の中に、リアルというか、リアルに見えるものを見てしまうんですね。それがこのミツバチのささやきの場合は、姉イザベル。で、このまたイザベルを演じているのが、イザベル・ティレリアスさんという俳優さんで、そのイザベルが本当に死んでいるように見える。これね、名前が同じなのも、間違いなくこのビクトル・エリセの意図的な、 演出だと思うんですけれど、イザベルというキャラクター、映画の中のね、まあ、これはいわば虚構のイザベルですが、これがその今観客が見ているスクリーンの中で死んでいるのか、それこそありえないんですけれども、役者のイザベル・テレリアさん、これは現実のイザベルですね、その現実のイザベルが死んでいるのか、混乱してしまう。まあ、あの作劇としては、作中の物語としては、どっちも死んでいないっていうのが正しいんですけれど、まあね、あの現実のイザベル、役者のイザベルが死んでいるわけはないんですけれども、ただこのスクリーンの中をで見ると、この虚構と現実両方のイザベルが、死んでいるように見えるというのがまさに揺らぎであって、これこそが映画の本質的な魅力だと思うんですよね。あのめちゃくちゃ分かりにくい話をしていますが、なんとかこう めちゃくちゃ分かりやすく言えば、その観客は映画のスクリーンの中に、あの演じる役者さんを見ているのか、演じられるキャラクターを見ているのかということなんですよね。まあ、いわば役者という現実、キャラクターという虚構、それがカメラを通してスクリーンの中で混ざり合うのが映画なんですね。これ伝わってるかな、伝わってないかな。あの、つまりは、つまりはっていうのがちゃんとつまりになってるかどうかわからないし、なんかむしろちょっとどん詰まりの方に行ってるような気もするんですけれども、あの、まあ、映画というものは生身の実在する人間、役者がカメラの向こう側に立って演技をしているわけで、あのその時点ではあの紛れもない絶対的な現実がね、まず大前提としてあるんですけれども、一度カメラを通してスクリーンに映されれば、その現実は虚構になってしまうんですよね。そしてその素晴らしい映画作品というのは、その現実と虚構、本来はカメラとスクリーンによって隔てられているはずのものが、その二つを自在にコントロールすることによって、あの観客の感情を無意識下で揺さぶってくる。私は今何を見ているんだろうかっていう観客の疑問を、あの意識するしないに関わらず、本当にその無意識の中でも実は感じさせてしまっているわけなんですよ。でですよ。あの、でですよっていうね、ごめんなさいね。もうちょっとだけ辛抱くださいね。そうなんですよ。で、あの、映画の本質的な魅力が、役者という現実と、キャラクターという虚構、その間の揺らぎだとするならばですよ。するならば、漫画はね、本質的にその揺らぎを描ききれないわけです。なぜなら、そこには生身の人間がいないから。いや、あの、唯一生身の人間がいるとすれば、それは作者自身なんですけれども、あの、作者自身がね、あの、自分自身を作中に投影したときに、そこには揺らぎが生まれるかもしれませんが、それこそあの、東秀夫さんの失踪日記とかがね、あの、わかりやすい例でしょうが、ただね、藤本たつきさんは、そういう生身の自分自身を作中に投影するタイプの作家ではないと思うんですね。あの、どちらかといえば無機質にも感じられるような、気もしていて、それが木村優子さんが言われていた、あの、超絶技巧系の工芸品を眺めている気分にさせられるというか、木村さんはあの、陶器の壺みたいな、陶器ですね、あの、陶器の壺みたいな質感とも言われていましたが、これは本当にあの、言い得て妙だと思います。そうしたちょっとした無機質な冷たさというものが、あると思うんですね。なのでこのさよならエリという作品は、映画をテーマに虚構と現実の揺らぎを描いてはいるんですけれども、あの、それはあくまで物語として、あの、ストーリーとして虚構と現実が揺らいでいるということで、 その真相というか、もう一つ深いところ、メタ的なところで虚構と現実が揺らぐ、それが映画であって、その意味では映画をテーマにはしているものの、それは必ずしも映画の本質に迫っているわけではないということはね、あくまで作品そのものの評価とは別に、映画的な視点というか、まあ映画とは何かというものを考えるにあたっては言えるんじゃないかなとは思いますね。大丈夫でしょうか？本当にちょっとね、ややこしくて申し訳ありません。ここまで聞いてくださった方には、本当に感謝申し上げます。で、ここからはね、宣伝もちょっと入るんですけれど、この映画の本質的な魅力、虚構と現実の揺らぎ、このフレーズ今日の配信で何回言ってるんかなっていう感じなんですけど、をね、見事にスクリーンの中に映し出してしまった映画が、5月の8日日曜日に、和歌山ミニシアター企画、これは本屋プラグと和歌山のライブハウスクラブゲートが共同で企画している映画の上映イベントなんですけど、その和歌山ミニシアター企画で上映する春原さんの歌という、作品です。そろそろもういい時間になってきましたので、作品の詳細はね、またの機会にできればと思いますが、これは本当にすごい作品です。一人の女性の日常を淡々と映し出しているだけのようにも見える、本当に静かな作品なんですけれど、その静かな流れの中で、これはもうね、かなり確信犯的に、虚構と現実を揺さぶってきます。このフレーズ30回目くらいだと思うんですね。そろそろ飽きて来られている方、もういいよってね、思われている方、もう終わりますのでね。ただ本当にね、私は今何を見ているんだろうかと、それがね、一種のスリルとしても感じられる、本当に凄まじい作品ですので、これはぜひご覧いただきたいです。お時間のある方、5月8日の日曜日、和歌山市内のライブハウスクラブゲートで上映します。春原さんの歌、ぜひともお越しください。はい、ということで本屋プラグラジオ、今回は本屋プラグ島田の一人語りの回でしたが、いかがだったでしょうか。いや、もう何を言っているのかわけがわからんわっていう感想がね、おそらくは大多数かと思いますが、まあたまにはね、こんな回もあるということで、ご容赦いただければ、と思います。そしてエンディング曲は、番組の最後に流れた素敵なお歌はどなたの歌唱でしょうかというご感想もいただいております。和歌山の宅録シンガーソングライター、お寿司のともみで春はまだ鳴り止まない。そして本屋プラグラジオでは皆様からのご感想やご意見、または応援のメッセージを募集しています。ツイッターのハッシュタグ本プラ、本は漢字でプラはカタカナ、もしくは DM または books.plug@gmail.com までお寄せいただければ幸いです。それでは次回また本屋プラグラジオでお会いしましょう。お聞きいただきありがとうございました。 はい、ということで本屋プラグラジオ、今回は本屋プラグ島田の一人語りの回でしたが、いかがだったでしょうか。いやもう何を言っているのか、わけがわからんわっていう感想がね、おそらくは大多数かと思いますが、まあたまにはね、こんな回もあるということで、ご容赦いただければ、と思います。そしてエンディング曲は、番組の最後に流れた素敵なお歌はどなたの歌唱でしょうかというご感想もいただいております。和歌山の宅録シンガーソングライター、お寿司のともみで、春はまだ鳴り止まない。そして本屋プラグラジオでは皆様からのご感想やご意見、または応援のメッセージを募集しています。ツイッターのハッシュタグ、本プラ、本は漢字で、プラはカタカナ、もしくは DM、または books.plug@gmail.com までお寄せいただければ幸いです。それでは次回、また本屋プラグラジオでお会いしましょう。お聞きいただきありがとうございました。
私に聞く